音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組は毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔造です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週あの湯豆腐の、そう、終わった出汁をどう飲んでるっていうことでね、なんかありましたけど、
何か言い足りなかったみたいでね。
私はその点についてね、ちょっとまあマネージャーを擁護するわけでもないですけど、まあ、調べさせてもらいました。
あ、そう。
そうするとですね、湯豆腐の出汁汁は捨てない、昆布出汁の栄養たっぷりを活用してくださいと、
はいはい、
まあ、偉い人が書いておりますね。やっぱり、
そうだね、
はい、まあ、出汁を、昆布で取った出汁に関しては栄養がたくさん ありそうなんですけど、カロリー、ミネラル、ね、そんな溶け出してるわけです。やっぱりですよ。グルタミン酸ね、それで、まあ、要素、溶度、ね、
はいはい
はい、カリウム、マグネシウムと、はい、
あら、 そう、
それが全部お湯に溶け出してるということになってます。それを捨てるのは、
はい、
全くの具の骨頂であると書いてありますね。
は
い、で、さて、そんな湯豆腐のだし汁活用方法ですが、思いつかけで以下のようなものが挙げられます。具と味噌を入れてお味噌汁にしてください。
はいはい
はい、うどんのスープにする、
はい、
ね、魚のあらを入れてあら汁にすることもできます。ご飯と卵を入れて雑炊にしてください。
あ、いいね。
これは全部こういうことをしないとダメですよっていうことを、この大学教授が書いてますね。
そう、もったいないです。捨てるのはもったいないですよ。だって使えますもん、はい、やっぱ出汁が出てるから。
だからすごいいいことだったような。
いいよ。
いやだから、なんかおかしいことをやってるみたいな。まあこれはね、まあ多分そういう全く知識がない、まあ上面をね、ってやべで、そのね、なんかそのそこうでないと困るというようなね、まあいわゆる上っ面人生を歩んでる人はこういうことにやっぱなるんですよね。
なるほどね。
だけどそのマネージャーさんはやっぱりその場でね、直感的にそういうことができるっていう人なんでしょうね。
いや、私はそう思わない。直感的に何かそう思っじゃないと、そういうのじゃないと思う。
余すところなく食べることが大事なことですって書いてありますね。
だから飲んじゃダメとかさ、飲み物じゃないって言ってるわけじゃないよね、
はい、
じゃない。ただ品がないじゃないですか。
いや、じゃあこの人が品がないこと
を
やってる
って
こと
です。いやいや、その人は活用してくださいって言ってることで、その場でそれを飲めとは言ってないでしょ、その教授。
いや書いてあります、書いてあります。
嘘。
書いてあります、書いてあります。
何飲めって書いてあるの？
それに入れて、さっき言いましたよね。
うん、
書いてありますよ。
そう。
はい。
まあでもだからそれは一般的で飲んでもいいよって、その人がもう教授だから言ってるんでしょ。ただ確かに両手で、ね、逆にこういうふうに飲んでくださいって提示してもらえれば
い
いけどさ。
いやだから、それは全然ありですよってことを書かれて
るし、ね、ありますよ。だから別に悪くもないですって。
いやだからね、要はね、なんか上っ面だけをやって、ね、
いや、ね、上っ面とか関係ないから。いや
そういうことですよ。まあそういう人は多分ね、そういうことは下品だとかね、まあ食べ方を知らないと言ってありますが、
いや
ね、これはまあ実際はそういうことですよ。残念だけどね、
あのさ、
はい、申し訳ないと思いますけど、私も
だから例えば、
まあ、マネージャーのまあね、ちょっと擁護した形で、
いや例えばさ、出汁を取るときに、はい、やっぱり出汁の取り方ってほらいろいろあるわけですよね。かつお節の場合、はい、昆布の場合、
はい、
だから料理に使うにはやっぱりその取り方のやり方があって、
はい、
それがベストっていうか、それが美味しく正しいっていうかね、取り方ってあるけども、はい、まあ、湯豆腐のそれはただ昆布を入れてるだけじゃないですか。ね、だから違うの。だから、
はい、
出汁は出てますよ、はい、出汁は出てるけども、何かの例えば本当に
出汁どころか、栄養素がたくさん含まれてます。
出てますって、だから出てるのは分かってるんだけれども、
はいはい、
だから活用してくださいと言ってのことは分かります。
それを、要は、その場で味わって少しでも
偉いね、
だからまあまあまあまあ、
うん、偉い、ね、うちのマネージャー、まあ、
ラジオ聞いてる人もそうですけども上っ面で物事を考えちゃダメだっていうことを私はね今日言いたいんですよ。
いやいや誰もそれ栄養素がなくて、
まあ、だとかねこれがどうのこうのとかいうような分かったようなことを喋ってますけどもそれではダメなんです。今の時代もうダメですよ、うん、ってこと
です。でもねあの広野さん、はい、誰もね飲んじゃいけないものだとも言ってないし、
いやだからそれがすごいこの人、まあ、少なくともこれを書いてる方はあ非常にいいことをやってらっしゃるねっていうふうに言うタイプの話なわけですよ。ああ
そ, う、ね、そうだ ね
ちゃんと栄養素も分かって、ねうん、カリウム、ね、マグネシウム、食物繊維昆布だしに、
いや
昆布
だ、うちのマネージャーが分かってやってると思えない。いやいやいや、
まあ、分かってかどうかは別としても結果論的には非常に正しいことをやってたということですよね。
まあ別にだから、まあ、間違いではないですね。
だからそれをねなんか下品だとかで食べ方が違うとかね分かったような普段それは京都のそのね祇園の料亭とか行き慣れてる人が言うならまだしもですよ。何十年に一回たかが行ってねっていうふうには私は思いましたね。
あなるほどね。ああでもね、
まあ、名誉のためにもね、
マネージャー
私はお悩みしましたよ。本当に申し訳ないですけど、
マネージャーの名誉のために
あの湯豆腐の出汁を、まあ、すくってねあのそのポン酢に入れて飲むことは決して悪いことではない、むしろいいことであって新しい、ね、食べ方だということですよね。
まあ、
まあ、ありますよそういうね、うん、なんか分かったようなことばっかり言って、まあ、
よかった
それ今何かここで反省しないそういう考え方に取りつかれている
反省、
それで反省、あそうだな、あそういうことでも正しいんだなっていうことを考えていかないといけない、
正しいとか正しくないの問題じゃないんですよね、
うん、だから、
まあ、だから ありがとうございます、そうですよね、ごもっともです、はい、と思いますよって、
はい、まあだからこれを活用して、うん、まあね少しでも残り物をね、無駄なく食するってことは非常に大事なことだなと
うんうん偉い、
まあいうことですよ、まあ、
うちのマネージャーは健康関係なくに、うん、あのラーメンのつゆもね、はい、もう全部飲むタイプですから、
それは今関係ない話なので、ね、まあ申し訳ないとは思いますけどねなんかひっくり返したようで私が
いや、
それはまあ申し訳ないんですけども、まあ、
よかった栄養取れてよかったねと、はい、ラーメンのつゆよりもよかったと思いますよ、
それがまあ非常に大事なことだったということですよ、
ね、ミネラルも取っていろいろ取れたんです栄養ね、はいはい、あよかったこれでマネージャーも
皆さんこうやって書いてありますので、うん、
健康になると思います、
大変申し訳ないんですけどもまあそういうことでございますので皆さんぜひお試しくださいということを言いたいということですね
話させてくれない、はいはいはい、
もう残念ですね申し訳ないです本当に本当に阿部さん長友さん申し訳ありませんけど
話させてくれないんですよね、まあ、広野さんって、
要は下々のものがちょっと食べるとこういうことになるということですよかえって、はい、普段食べ慣れてない人が分かったようなことを言いたいっていう気持ちはよく分かりますね、
分かったけどもね、普段食べたことないものを食べて、うん、うわこういう食べ方でコーヒーさ美味しいなって、これは食材の、ね、そのものを生かしてあのだなってそのものを味わえたなっていうのを私誰からも聞いてないんですよそういう言葉、うんうん、だからな、ね、あそんだったら焼肉食わせろなんて思ってたんじゃないでしょうかね、うん、
それは私には分かりませんけどね、まあ、それは関係今の話とは関係ないので
いやそうだけども、
とりあえず出汁の話をしてるので 申し訳ないですけど、
だから
話をそらして
なんか考えてなかった気がするんですって、うん、マネージャーもね、あのわあ美味しいなって思ってたのかななんてちょっと思ったんです。
いやどう、まあ、僕はもし言っても食べてますねそういうふうにね、
うん、
まあ、そういうふうに食べるのがいいことだと思いますよ、
うん、まあ、それはねいいと思いますよ、うんうん、よかったよかった、はいはい、ありがとうございます。私も今度そういうふうにして食べてみます、は
いはい、一回飲んでみるのいいかもしれない、
まあ、先週のねあれがなんかもうどうしても広野さんはどうか私の言うことを絶対反対に取る人なんですよ。でそこにいない人をね、あの、まあ、いない人というか、まあ、マネージャーの擁護してくれるのはありがたい、うん、ありがたいんです。
まあ、擁護というよりも事実をさらけ出したということだから、まあ、擁護とはちょっと違うんですけどね、まあ、
まあ確かに、はい、まあでもまあね、まあ、間違ってなかったよということですね、は
い、むしろ大事なことだったということですね、うん、むしろいいことだったということを、
うん、自分にとっていいことだったということですね、
うん、まあ、うん、
自分にとっていいことだったんですよ、よかった。
いや自分っていうか、まあ、そうやって書いてあるので、まあ、もし文句があるんだったらこちらで書いてある方に言っていただけませんか。私はそれを見て言ってるだけなんで
わかりました、はい、もうここはもうねもう広野さんその通りでございまして、はい、ありがとうございます。皆さんもねあのほら湯豆腐の、
まあ、あんまり上っ面で喋らない方がいいと思いますっていうことも大事なことだと思いますよ、
ね、皆さんも湯豆腐のあのお湯、はい、 捨てずに、
ね、もう
どうぞ飲んでください。
飲んで、ねね、あの蕎麦湯みたいにして飲む。
そうい
いと思いますよ。
いいと思います、はい。まあ、ちょっと先週からこんな中急にこの1週間までこう貯めてもう言いたくて貯めてってみたいな今日でした、ございました。はい、まあ湯豆腐の話は終わり、まあもう時間もね、もうオープニングの時間がもうなくなりましたので、まあ先週に引き続き、今週の名曲も石狩挽歌、まだまだ歌詞の方もね深く読み取っていきたいと思っております。それではまずはこの歌聴いてください。北原美玲さんで石狩挽歌。石狩挽歌聞いていただきました。
まあこれは私も石狩挽歌の、歌のうちね、あさり浜、朝に里と書いて、あさり浜というところにが舞台なんですけども、札幌からおよそ電車で40分ぐらい、小樽の手前、3つ目ぐらいの駅の手前にある駅からすぐのところなんですよね、
はい。
それが石狩挽歌の歌の、まあ、あの
まあ舞台っていうか ね
舞台なんですね。
そうですね、
まあ、昔はニシンが栄えて、ニシンがすごい大量に取れてニシン御殿までいっぱいできたんですけども、ね、終戦を境に、ばったり取れなくなってしまったということで、まあ、今じゃあ寂れた感じになってるといえば寂れてるんですけどね、
まあそうなんですね、
まあ、それは北方領土の町もそうなんですね。昔はいっぱい魚が取れたんですけども、今はもう取れなくなってしまった。
まあそういうことですね、はい。まあこの歌、まあ、全体的に今、まあ、確か今のね石狩の海のニシン魚を、舞台にで大きな夢を見てそれをつかめないままに終わってしまう男、そんな男と人生を共にする女の気持ちが、はい、まあ、この歌に表されてるという、歌です。まあ結局は中西玲さんが自分のねこのまあ生まれた、まあ、そういった環境と舞台にして、そういう男と女のそういう物語をこう書いてるっていう歌ですね。
なるほどね。
なのでね、本当に、まあ、ちょっと歌詞をね見ていってみましょうかね、はい。まあ本当にこれ最初からもう皆さん、すぐ出てくると思うんですよ。ご名が泣くからにしんが来るとって、赤い突っぽのヤンシュが騒ぐ。
まあご名というのは海の子のことということでございますね。
そうなんです。
うん、
まあ、海猫ね、ごめん、
はい、
で、赤い突っぽのっていうのがねヤンシュが騒ぐ、はい、まあ、これはなんかこう袖がない斑点のようなものらしいんですね、私も見たことないのでね、どういったものかわからないんですけど、でヤンシュが騒ぐ、まあ、ヤンシュっていうのはね、まあ、こういう、まあ、ニシンっていうのがハルツゲウオというような短い期間の、まあ、漁なんですよね。だから季節漁師のような人々のことをヤンシュと言うらしいんです。なので、まあこの時期を逃したらもう生活も大変ですからね、なのでもうこう騒いでっていうか、もうそういう男たちのそういったあれが出てるんですよね、騒ぐ、
はいはい。
まあこれ冬雪に埋もれた番屋の隅で私は夜通し飯を炊く、
はい、
夜通しですよ、
まあね、まあ、漁から帰ってきたっていう時に食べたりとかね、網をあげるということですよね、朝のね、
そうなんですよね、
はい。
で、あれからニシンはどこへ行ったやら、破れた網は問い差し網か、ここもなんかちょっとこうつかみづらいっていうか、
まあいやだから破れた網がね、そこにほっぽり出してあったんだけど、まあ、これは問い差し網なんだろうかということでしょうね、
だからこう時代というか、そのなんですかね、あれからに神話、あれからっていうことですから、こういつの時代を言ってるんだろうなとかね、
そうですね、
多く思うんですよ。だからまあどこ行ったやら、で今じゃ浜辺でオンボロロオンボロロロ、
まあこれは擬音になってるから、まあどういう、ちょっと寂しいのを表現してるんでしょうね。
そうですね、寂しさっていうかね、で沖を通るは笠止まる、私は涙でニシン曇りの空を見ると、
はい、昔を懐かしんで、まあ、まあ、取れなくなって困ったなっていうところでね、佇んでる絵が見えますね、
まあそうですね、まあでもこの沖を通るは笠止まるっていうね、この笠止まるとは何ぞやみたいな、
はい、
なんかこれ満州から引き上げ船のことを言ってるらしいんですよね。なんか結構有名らしいんですよ。なんかそのあの当時のこの笠戸丸っていうのがね、だから全然こう私たちが、うんね、うん、何もこう本当に笠戸丸ってさ歌の歌詞でポッと出てきただけで、はいはい、全然わからないでいたんですけども、うんうん、なんか
結構満州からの引き上げ船のことを笠戸丸と言ってたということですね。
そうそう、
まあ、中西さんがあの満州で生まれて引き上げてきてるからね、
うん、それにそうなんです、
まあ、やっぱりつながってるんでしょうね、
うん、
はい、
なんかのブラジル移民船でね、とてもなんかそういう結構有名な船だったらしいですよ。
なるほどね、
うん、まあね、それでオンボロロオンボロロで今じゃさびれた、うんと私は涙でニシン雲の空を見ると、
うん、
うん、まあ、私は涙、ここもね、だって最後のフレーズ、このこれも好きでね。
あ、そうですか、はい、
私は涙でニシン雲の空を見るですよ、うん、
うん、
まあこれが一番ですね、
う
ん、はい、
そうですね、
うん、で二番が燃えよかがり火あさりの浜、はい、海は銀色ニシンの色よ、
はい、
うん、まあこの銀色はね、
うん、
ニシンの、まあ、大量の泳いでるとこう光って銀色になるんですけども
、うん、なるほど、あ、そういうことか、
うん、うん、そういう色ですけどね、まあ、ソーラン節に頬染めながら、
うん、
私は大量の網を引く、まあ、これソーラン節っていうのはこれ歌いながらやってるんですかね。
そう、そういうことでしょうね、
量ね、
うん、それでかがり火の明かりが頬を染めるということでしょうね、
うん、うん、うん、うん、そっかそっか、
で大量の網を引くと、で、まあそこが、まあ、いわゆる、思い馳せてる、ね、
うん、
シーンが4行目まであるんですね。で、あれからニシンはどこへ行ったやらというふうになるわけ
ですね。また始まるんですね、うん、そう、あれから
ニシンの時タモイ岬、ね、
ニシン語でも今じゃ錆びれてオンボロロ、うんうん、またここにオンボロロ、うん、オンボロロがあるんですよね、
はい、
で、
うん
うん、変わらぬものは古代文字、
うん、
私は涙で娘盛りの夢を見る、
まあ、お年を少し召してね、その海に佇んでるなんかおばあさんみたいなイメージもありますね、これはね。
あ、そう、
シーンが、
あ、思い浮かべてですね、
うん、娘盛りの夢を見てる、
ね、そうなんでしょうね。
だから、まあ、うん、その当時若い世代だったんだけども、今はもう、もうね、もうボロボロで見る影もないという、
うん、
ところを忍んでる愛会になるということでしょうね。まあ主人公はこ
う
当然これは女性の方で、
そうですね、
番屋で働いてた女性の、まあ、奥様かね、
うん、
娘さんかということになりますよね、うん、その漁師の、
そうね、
うん、まあ、漁師のお嫁さんで、まあ、今はもうちょっとね、うん、お年を召して、まあ、海に出かけてる、出かけて、まあ、昔を懐かしみながら、
うん、
というシーンでございますね、これは間
違いなく。そうなんです、
うん、
まあ、情景的にはこう分かる、
うん、
けど
やっぱり映像がね、きちっとできない歌はダメなんですよ。
まあ、映像は本当に確かに、うん、できそうですね。
中途半端な言葉だとね、やっぱり難しくなるからね。
確かに、
私は涙で娘盛りの夢を見るね、
うんうん、
これで当然女性になるし、うん、娘盛りを過ぎてるっていう設定がはっきりするわけですからね、
うんうん、
短い文章ですごいピシッと設定をはっきりさせている。
そうね、まずでもこの古代文字って何だろうとかね、
これはね、分かんなかったですね、私も全然、
うん、こ、まあ、どこにあってとか、こどういったものなんだろうとか、文字とかね、
はい、そう、いや、というか分かってるんですか、あなた。
いや、私も分からないんですけども、
はい、
ちゃんとは分かってないんですよ、
はい、
けども、まあ、なんか江戸末期、
はい、
これテミヤ、
あ、テミヤ洞窟ね、
そうそうそう、テミヤ洞窟の壁に、はい、なんかこれが発見されたらしいんですってね。そう、でもね、なんかこれが文字なのか、
うん、
何なのかってことがやっぱ分からない、しばらくこう、うん、何だろうっていうことがあったらしいんですよ。
なるほどね、はいはい、う
ん、でもこれはあの字ではなかったみたいなんですよ、ね、
字ではなくて、あ、もう、うん、もじなんだか絵とかそういうことかもしれませんね。
そうそうそう、
うん、
絵とか そういった船とかね、そういったものなんですって。
うん、まあ、それは昔からあるものは全然変わってないんだよ、
変わってない、それが1600年前からだそうですよ、
なるほど、ね、
書かれたっていうのが、う
ん、だけど、まあ、ニシン漁は変わってしまったと、
そうそうそう、
まあ、そういうことを対比してるわけだよ ね。変わるものはあっても変わらないものもあるんだということ、
そうそうそう、
まあ、この一行で表してる、
表してるんですよ。
さすが詩はね、なんかよくわかんない詩を書く人いますからね本当にな
んかわかんないし、いやほらでもさ、いや、うん、確かにこうやって解読していくとわかるんですよ、うん、例えば、はい、古代文字ってなんだろうって、
はい、
って言ってやっぱ調べるじゃないですか、
はい、
でも普通にこれ文字をこの中西さんのこれを読んでいくと、オンボロ変わるものは古代文字私の涙でって、やっぱこれ歌のこう続きになると、うん、すんなりは入ってこないですよ。
そうですね、
でしょ、
う
ん、え、古代文字ってが何だろうとか、
うんうん、
変わらないのものなんかこうそこは意味は分かると、
はい、
でもそれが何をここにつながってるんだろうっていうことがやっぱり知って、あの、うん、こう、なんだろう、すぐに入ってくるものと分かんないけどなんかいいよねっていう、うん、音楽がまた多分石狩挽歌の場合は曲がインパクトありすぎるのかな、うん、なので詩よりももう自然とこの音楽に言葉が乗せられて、お、あの、覚えていくっていうか、ど、あの、深く読み取るよりもね、
うん、まあ、イントロといい感想といいね、最初のリフも「だなったなった」とか、
そうなの、「
だなったなった」とかね、うん、まあまあ、やっぱりね全てがまあ卓越してるのでね、
そうそう、だからなんでも音の方が何か先に入ってきちゃうんですよね、はいはい、この曲の場合は、はい、なので私もこれ歌わせていただいているんですよ、うん、実は、
はいはい、
うん、でもこうなんだろう、ピーンとくるのがやっぱりかなり時間はかかってましたね。だんだんこういう風にあの、まあ、名曲のこのシリーズね、はい、おかげで、
はい、
うん、どういうものなんだろう、うん、どういうことなんだろうと
勉強して、
うん、そう、あとはほら、あの、私にこれをリクエストする方がいたって、うん、先週もお話ししましたけども、はいはい、その人がこう語ってくれるわけですよ、
うん、
例えばあの中西さんが、まあ、がんがね再発して再入院したという、
はい、
そういう時期も私はそういう情報を知らなかったんですよ、うん、ニュースをね、はい、まず見てなかったその時なのに、その方が 見ててたまたま一緒の時になんか 歌ってくれと中西玲さんがね、うん、今入院中だって、
うんうん、
中西さんに届くように歌ってくれみたいなそんなこと言われて、
ああ、そうですか、
うん、って、まあ、でもあのそこにはそういう中西さんのこの石狩挽歌、
うん、
そのやっぱりその彼は小説を読んだりしてるから、
うん、
そのなんか一体となってるんでしょうね、何かね、うん、思いっていうか、うん、この共感するっていうか、
うん、
なので、あ、人ってやっぱりその思いがあのこうだって小説この詩だけじゃ分かんないんですよやっぱり、
はい、
でもやっぱり小説になったりドラマになったりするから余計に深さを多分感じ取ってたっていうことだと思うんですよね。まあ、そうですね。うん。それでこのあれだったので、まあ、そのおかげで、あ、だんだん、あ、こういう歌、こういう歌なんだこの石狩挽歌はと思ったんですね。うんうん、
まあね、
うん。
歴史のあることでもね。
そうですね。
はい、
よかったです。この広野さんの今の言葉思い込みを、うん、うちの AB 型のマネージャーにも言いたい。
う
ん、思い込み激しいの。
はい一回それを取った方がいいと思う
ね。なるほど。はい、わ、はい、かりました。まあ、今日はね、あの、石狩挽歌、皆様にもことをお伝えしてきました。
はい、
今一度、もう一度、この中西玲さんの、あの、まあ、小説をね、読むなりなんかしていただいて、
はい、
よりこの歌の深さを感じていただければと思います。
はい、
はいはい、それではエンディングです。石狩挽歌、これは私もね三味線とコラボで、ライブで歌ってはいたんですよ。
ああそうですか、まあね、う
ん、三味線なんか入るなんて粋でしょ、
うん、まあそうね、面白いね、
うん、うん、面白いですねって、ま、そうなんです、面白い、今、まあ、かっこよくねやってました、はい、あの、まあ、そんな感じで、まあ、今回なんかこういうふうに歌ってると聴いてるとまたまたねなんか歌いたくなってきたななんて思っておる次第でおります、はいはい、さあ私のカバーアルバムも、はい、まあ、毎回カバーアルバムのお話で申し訳ございませんけれども、はいはい、こちらも新しく、曲が生まれ変わるという、
うん、
そのようなアレンジになっております。
そうなんですか、
はい、あのこう歌を聴くというよりも、
うん、
何ですかね、全体的に音楽を聴いていただきたい。
なるほど、
うん、それぞれの、まあ、ミュージシャン、
うん、
やっぱアーティストねの方たちのその表現をされている音を聞いていただきたいなと、そういったアルバムの特徴になっております、はいはい。まあ、そのアルバムの発売記念イベントも行います、
はい。
まず8月5日には地元埼玉県ですけども坂戸市のオルモっていうところで行います、
はいはい。
で8日が東京の恋は、私がいつも、演歌一本道というねあの番組もアシスタントもしてるんですけども、そちらの会場で、ライブをさせていただきます、
はい。
また北陸の方でも、ライブをやる予定でございます。はい、まあ、またホームページで皆さんご覧になっていただければと思います。この番組皆様からのお便りお待ちしております。宛先の方はこちらです。ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。この番組は阿部直美と、
はい、広野正三で
お送りいたしました。お別れに阿部直美の割なき